一宮の社会福祉、2017年2月号。こんにちは。皆様、いかがお過ごしでしょうか。年明けの寒波に、早咲きの梅の開花が遅れているようですが、日の光や風の匂いには、少しずつ春の気配が感じられるようになりました。それでは、社会福祉法人、一宮市社会福祉協議会発行の、福祉のまちづくり、一宮の社会福祉、2017年2月号をお届けいたします。はじめに表紙の写真です。満開の桜の木の下で、3人の女の子が両手を高くかざして、楽しそうに笑っています。これは第2回ふれあいフォトコンクール最優秀作品賞を受賞した深谷貴子さん撮影の、笑顔咲く春です。第2回ふれあいフォトコンクールでは、人と人とが触れ合うこと、つながることを大切に思い、お互いが支え合う地域社会になることを願って、触れ合い、つながり、支え合いをテーマに作品を募集しました。ご応募いただいた心温まる写真53作品の中から入賞作品が決定しました。表紙の写真でした。目次です。2ページ3ページ、平成28年度社会福祉大会表彰者のご紹介ほか、4ページ、赤い羽作品コンクール入賞者のご紹介、5ページ、ふれあいフォトコンクール入賞作品のご紹介ほか、6ページ、7ページ、子どもボランティアスクール実施報告、8ページ、ボランティア紹介リレーほか、9ページ、街角情報局ほか、10ページ、11ページ、障害者相談支援センターだより、12ページ、13ページ、社協新人職員企画、14ページ、日常生活自立支援事業ほか、15ページ、編集ボランティアのページ、16ページ、裏表紙、平成28年度赤い羽共同募金運動実績報告ほか。これで表紙を終わります。ここで一宮市社会福祉協議会の住所と電話番号などをお知らせします。本部、郵便番号 491-0858、一宮市栄3丁目1番2号。尾張一宮駅前ビル4階。電話 85-7024。ファクス 85-7025。木曽川支部。郵便番号 493-0001。一宮市木曽川町黒田、あざ西沼51番地。一宮市高齢者生きがいセンター内。電話87-2000、ファクス86-0309。微細支部、郵便番号 494-8601。一宮市東五代、あざ備前12番地。一宮市微細庁舎4階。総務課、電話 63-4800、ファクス 61-2970。介護事業課、電話 85-9961。ケアマネージャー、85-9962。ヘルパー、85-9963。障害者相談支援、62-8678。ファクス、共通で 63-4802。 大和事務所、郵便番号 491-0847、 一宮市大和町宮地花池あざ中道9番地16。ホームページ http://www.138sk.org。 それでは平成28年度社会福祉大会表彰者のご紹介からお聞きください。
2ページ、3ページ。平成28年度社会福祉大会表彰者のご紹介。平成28年11月11日、東京港区のメルパルクホールにおいて、全国社会福祉大会が行われ、一宮市からは次の方々が表彰されました。全国社会福祉協議会会長表彰は、民生委員児童委員功労森節子さん、社協民間社会福祉施設功労石川光一さん、永年金属功労脇田博子さん、中央共同募金会会長表彰は、奉仕功労者岩田健一さん、十字功労者森久夫さんです。10月25日、愛知県体育館において、第64回愛知県社会福祉大会が行われ、一宮市からは次の方々が表彰されました。愛知県社会福祉協議会会長表彰は、民生委員児童委員、石垣哲也さん、林留美さん、社会福祉施設、団体役職員、多田井秀明さん、羽貝誠二さん、林由美子さん。その他、社会福祉事業の進展に寄与された、新外コミュニティ伊吹太鼓。愛知県共同募金会会長表彰は、奉仕功労者、森民子さん、鈴木秀夫さん、高橋博之さん、原幹博さん、桜井幸男さん、高橋克美さん、宮俊夫さん、田中光子さん、大塚紗恵子さん、森厚志さん、脇田智彦さん、松井光雄さん、古川博史さん、伊藤俊彦さん、伊藤康史さん、野田幸男さん、森重幸さんです。11月18日、一宮市民会館において、第17回一宮市社会福祉大会が行われ、次の方々が表彰されました。一宮市社会福祉協議会長表彰は、地域福祉貢献者、一宮市社会福祉協議会司会役員、浅川清美さん、安倍幸子さん、伊藤克美さん、伊藤俊彦さん、今枝真一さん、上坂久子さん、太田和弘さん、大塚紗恵子さん、加藤和代さん、川島武夫さん、木村静江さん、桑原敏子さん、桜井幸男さん、柴田忠隆さん、杉本敏子さん、鈴木秀夫さん、高橋克美さん、高橋博之さん、田中光子さん、長尾佳代さん、中島明子さん、野村明俊さん、野村和彦さん、則武田鶴子さん、原幹博さん、平野昇さん、古川博史さん、前田清三さん、牧井博子さん、松岡理恵さん、松本春一さん、真野三蔵さん、宮俊夫さん、村上隆夫さん、森厚志さん、森民子さん、森康彦さん、森田武さん、 山北明さん、山田薫さん、脇田智彦さん、脇田真由美さん、渡辺勝さん。社会福祉施設団体役職員、天川智樹さん、石原由美さん、市川雅子さん、犬飼里子さん、大島愛美さん、大野智和さん、小川花江さん、小木原悦子さん、小沢茂弘さん、加藤義郎さん、久野則恵さん、近藤薫さん、鈴木真嗣さん、竹中菊夫さん、杉田幸子さん、土川恵子さん、徳田清人さん、長江千代子さん、中村満さん、野田舞さん、野田美幸さん、畑野義美さん、平田千鶴子さん、平林幸子さん、藤田幸恵さん、細尾直美さん、本土里江さん、町野よしみさん、松田千佳子さん、松原幹康さん、松本よし子さん、三浦智子さん、水谷末子さん、森久夫さん、山下弥生さん、吉原恵美さんです。以上の方々です。皆さん、おめでとうございます。平成28年度社会福祉大会表彰者のご紹介でした。一宮市社会福祉大会記念講演。ダウン症の娘と共に生きて。一宮市社会福祉大会では、ダウン症の書家としてご活躍中の金沢翔子氏とお母様の安子氏の講演が行われました。はじめに翔子氏による書の実演が行われ、会場全体が息を潜めて見つめる中、5メートル以上ありそうな大きな紙に力強く、共に生きると書いてくださいました。安子氏の講演では、娘がダウン症であることを知ってからの自身の心の葛藤や、今よりも障害に対する理解が少ない時代背景のために経験した様々な困難、翔子氏が書家として成功されるまでの道のりをお話しいただきました。特に印象的だったのは、闇の中にこそ光があるという言葉、安子氏のこれまでの激動の半生から来る言葉ですが、生きていれば絶望はない。闇に落ち込み苦しい時こそ先にはチャンスがあるというお話は、聞いている多くの人が力づけられたように思います。現在、一人暮らしを始めて1年以上になるという翔子氏は、料理や掃除もすべて一人で行い、自立に向かって一歩ずつ進んでいます。ご本人の努力はもちろん、できないと思われていた多くのことから、書道も含め、翔子氏のできることを見つけてあげた安子氏にも、深く大きな愛情を感じます。私たちの社会が安子氏のように、一人一人の可能性、人間性に寄り添った優しさのあふれる社会になるといいですね。お二人の今後のますますのご活躍をお祈りしています。紙面には、金沢安子氏と翔子氏の講演の様子と、書の実演中の写真が添えられています。平成29年度、一宮市社会福祉協議会会費。社協では、誰もがいつまでも安心して暮らせる街を目指して、市民の皆様にも様々な形でご参加いただき、一緒に考えながら地域福祉の推進に取り組んでいます。市民の皆様方に参加いただく一つの手段として、会員会費制度を設けています。会費は、一般会員500円、法人会員1000円、 団体会員500円かける世帯数です。ご協力いただきました会費は、各連区に設置している司会に還元され、地域福祉推進のための貴重な財源として有効に活用されております。平成29年度会員募集は、町内会などを通じて随時ご依頼させていただきます。ぜひ、地域福祉の推進にご協力よろしくお願いいたします。ご寄付のお礼。平成28年8月1日から11月30日現在まで、愛知県立おこし工業高等学校、愛知西農業協同組合、一宮市母子家父福祉会、一宮市ボランティアセンター登録ボランティアグループ、SB 建材株式会社、株式会社一番屋ボランティア委員会、木曽川推薦会、公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会西尾張支部、美西信用金庫、向山連区盆踊り実行委員会、村上博さん、森康夫さん、匿名の方8件。合計金額は196万3724円でした。ご寄付ありがとうございました。
4ページ。平成28年度、赤い羽協賛児童生徒作品コンクール入賞者のご紹介。国民助け合い共同募金運動の健全な推進を図るため、児童生徒の皆さんにも、助け合いの理解と認識を高めていただくようにとの趣旨から、書道ポスターの作品募集をしたところ、書道の部8957点、ポスターの部4231点の応募がありました。一宮市共同募金会の審査会において入賞者を選出いたしました。書道の部特賞、浅井北小学校3年、脇田理子さん。大和西小学校5年、林優安さん。浅井中学校3年、石原里乃さん。金賞、瀬部小学校4年、岡田月乃さん。浅井南小学校6年、滝夏美さん。千秋南小学校6年、藤原真宏さん。南部中学校1年、池山文香さん。西成中学校2年、川辺有奈さん。西成中学校2年、今井沙織さん。今伊勢中学校3年、伊藤ラビさん。その他、銀賞20名、銅賞30名です。ポスターの部、特賞、宮西小学校2年、藤浦真央さん。神山小学校6年、豊島麻林さん。木曽川中学校1年、服部美久さん。金賞、大徳小学校1年、山田優也さん。宮西小学校2年、滝ここみさん。海明小学校4年、石川圭さん。海明小学校4年、栗原水さん。奥中学校1年、高橋美穂さん。千秋中学校2年、村本彩乃さん。美西第三中学校3年、中原かな子さん。その他、銀賞20名、銅賞30名です。なお、ポスターの部特賞の、宮西小学校2年、藤浦真央さんと、書道の部金賞の、今伊勢中学校3年、伊藤ラビさんは、愛知県共同募金会の金賞も受賞されました。おめでとうございます。赤い羽協賛児童生徒作品コンクール入賞者のご紹介でした。 5ページ。第2回ふれあいフォトコンクール入賞作品のご紹介。厳正な審査の結果、入賞作品15作品が決定しました。テーマは、ふれあい、つながり、支え合いです。それぞれご紹介します。最優秀作品賞、深谷貴子さんの笑顔咲く春は表紙で紹介しています。優秀作品賞は2作品です。1枚目は、青山ひろ子さんの楽しい春休みです。川沿いの満開の桜を背景にして、男の子と女の子が思い切りジャンプをしています。2枚目は、水野正夫さんのボール運びです。体育館の中で大勢の人が列を作り、両手を上げて大きなボールを送っています。車椅子の人も参加しています。審査員特別賞は2作品です。1枚目は、岩田明さんの未来に幸あれです。紐でつながれたたくさんの鯉のぼりが空高く泳いでいます。その下で甲冑や陣羽織を着た4人の子供が刀や弓を持って立っています。2枚目は桜井幸男さんの今朝も元気にハイタッチです。通学路の集合場所でオレンジ色のベストを着た見守りの男性と小学生の女の子がハイタッチをしています。周りに小学生が集まっています。その他入選は10作品で、鈴木千恵子さんの祭りの子出番前、服部智之さんのよろしくね、中村逸夫さんの今年から幼稚園生です。高野真一さんのゴール寸前、藤田玲子さんの三人一緒、佐藤隆夫さんの信頼の証、中村清さんの元気、足立豊さんのオカリナで触れ合い、今枝義宗さんのファミリー、笠野俊彦さんの安全地帯です。皆さん、おめでとうございます。なお、全入賞作品は、社協ホームページに掲載されています。受講者募集のお知らせです。視覚障害者の外出を支援する、視覚障害者ガイドヘルプ講習会を開催します。視覚障害者の日常生活支援の一つ、ガイドヘルプについて学んでみませんか。受講後は市内の小中学校で実施する福祉実践教室でも活躍していただけます。講習会の日時は3月1日水曜日午前10時から午後3時30分まで。会場は社会福祉協議会本部です。お申し込みなど詳しいことは社協本部へお願いします。
6ページ、7ページ、子どもボランティアスクール実施報告。子どもボランティアスクールは、学校や学年の異なる子どもが互いに協力し合い、体験学習を行いながら、福祉、普段の暮らしの幸せについて考えることを目的に開講しました。今年度は5種類の講座を体験し、障害について理解を深め、障害のある方と交流しました。第一講座は、7月28日木曜日午前、オリエンテーション。第二講座は、午後、盲導犬教室が開かれました。第一講座では、名刺交換ゲームを行い、宿題として作成してきた、オリジナル名刺を使って友達作りをしました。恥ずかしがりながらも全員と名刺交換ができました。第二講座では盲導犬の一生や訓練方法などを実演を交えながら学ぶことができました。アイマスクをしたまま歩行し、 見えない怖さも体感しました。第3講座は9月4日日曜日、目や耳の不自由な人との交流、一緒にカレーを作って食べようが開かれました。講座は視覚や聴覚に障害がある方との共同作業です。子どもたちにとっては、障害がある方と接する機会が日常ほとんどないため、緊張気味で静かなスタートでした。しかし、調理が進むにつれ、視覚障害者の方へは、声を掛け合わないと意思の疎通ができないことや、聴覚障害者の方へは、身振り手振りで表さないと伝わらないことに気づき、カレーが完成する頃には、積極的に交流することによって伝え合うことができました。今回のメニューは、カレーライス、ミモザサラダ、野菜ジュースの寒天で、どれも美味しくでき、完食しました。第4講座は、11月26日土曜日、障害者スポーツ、ツインバスケをやってみようが開かれました。講座では、四肢麻痺の障害者の方によるバスケットボールを体験し、実際に車椅子に乗ってプレーしました。はじめは思うようにパスが出せなかったり、通常の高さのゴールまでボールが届かなかったりし、悪戦苦闘していましたが、すぐに順応し、最後は車椅子同士が激しくぶつかり合うなど、白熱した試合を行っていました。ツインバスケとは、通常のゴールとフリースローサークルの中央に置いたゴール。ゴールが2つあることからこう呼ばれ、日本で誕生したスポーツだそうです。第5講座は、12月18日日曜日、ボランティア探検隊、街の優しさを探してみようが開かれました。講座では、車椅子に乗りながら、一宮駅周辺を探検し、街の中にある優しさについて学びました。名鉄一宮駅では、改札口も一箇所だけ車椅子のままでも通れるように幅が広くなっていたり、中央図書館では目の不自由な方のために朗読サービスを行う部屋が2部屋あることなど、たくさん発見することができました。また、昼食はアイマスクをしながらいただき、食べたい食材を探すのに苦労するなど、目の不自由な方の日常を少しだけ体験することができました。今年度の子どもボランティアスクールでは、障害について学びました。いろいろな工夫によって、健常者と変わらない生活ができることを実感し、交流することによって、障害について正しく理解でき、心のバリアもなくなったと思います。今回のスクールで学んだことは決して忘れず、ぜひ今後の生活に生かしてほしいと思います。ご協力いただきましたたくさんの関係者の皆様、ありがとうございました。紙面には、名刺交換、盲導犬教室、カレー作り、車椅子のバスケットなど、9枚の写真が掲載されています。子どもボランティアスクールの実施報告でした。
1ページ。ボランティア紹介リレー。第10回。今回は、おもちゃ図書館、おもちゃの城からの紹介で、一宮市朗読グループ帰郷をご紹介します。主な活動内容は、視覚障害のある方のために、市の広報、声の広報触れ合いや、社協広報、新聞のコラム、リクエスト図書などを音訳、朗読し、CD やテープにしてお送りしています。また、中央図書館で代読サービスもしています。活動を通じて感じたこと、嬉しかったことは、視覚障害のある方から、なかなか得難い情報が聞けたと言われたことです。それがやりがいでもあるし、充実感があります。実際に活動してみないと気づけないことも多く、人生の勉強になりました。市民の皆さんへ PR。 中央図書館で対面朗読サービスがあります。水曜日と日曜日を除く開館日の午前10時から午後3時まで対面朗読室で行っています。視覚障害のある方など本を読むことが難しい方はご利用ください。ご利用の際は図書館のカウンターにお声掛けください。個人宅への訪問朗読も行っています。詳細は社協へお問い合わせください。最後に一言、一宮市朗読グループ帰郷は、市内に朗読ボランティアがなかった頃、音訳の講座を受講した人が集まって活動を始めました。最初は視覚障害のある方ともつながりがなく、手探りの活動でしたが、市の広報を朗読するようになり、声の広報利用者も増えていきました。朗読ボランティアは、音声を形にして残していけるボランティアで、大変やりがいがあります。音訳についての勉強は、社協の講座などで応用できますので、ボランティア精神のある方は、ぜひ参加してもらえればと思います。例会の日時は、毎週水曜日、午前10時から正午まで、場所は大和事務所です。取材を終えて、代表の藤井さんをはじめ、一人一人の会員の方が、朗読者であるという自覚を持ち、やりがいを感じながら活動されていることが分かりました。また、自分の話し方を録音して聞いたり、他人からチェックしてもらう機会があるというのはいいことだと思いました。一宮の社会福祉の音声版も作成していただいています。これからも視覚障害のある方のために活躍していただけることを期待しています。紙面には、録音している写真と読み合わせをしている写真が2枚掲載されています。お問い合わせ先は本部です。ボランティア紹介リレーでした。第46回朗読録音奉仕者の受賞の報告。平成28年9月13日に名古屋マリオットアソシアホテルで表彰式が行われました。一宮市からは、朗読グループ帰郷の会員、土橋久子さんと前野康子さんの2名が、視覚障害者の方への貢献・功績を評価され、公益財団法人鉄道交際会、社会福祉法人日本盲人福祉委員会から感謝状の贈呈を受けました。長年の功績に感謝申し上げるとともに、今後さらなるご活躍を期待いたします。おめでとうございました。紙面には、笑顔で感謝状を持った土橋さんと前野さんの写真が添えられています。9ページ、街角情報局。地域住民の良き相談者、民生委員、児童委員。今年で創設100周年を迎えた民生委員制度。平成28年12月に一斉改選が行われ、一宮市では500名を超える方々が民生委員、児童委員として委嘱されました。全国では約23万人。今回は地域において身近な相談相手になっていただける民生委員、児童委員について紹介します。民生委員、児童委員は、地域の身近な相談相手です。自らも地域住民の一員として地域を見守りながら担当区域の方々の生活上のお困りごとに対し相談支援を行います。市役所、町内会、自治会、保健所、地域包括支援センター、保育所、学校、児童相談所、社協など専門機関とつながり合って地域を支えます。民生委員、児童委員は厚生労働大臣からの委嘱で非常勤の地方公務員ですが、給与の支給はありません。交通費などは支給されます。民生委員は児童委員を兼ねることとされており、任期は1期3年です。 一宮市民生児童院協議会連絡会会長の太田和弘さんのお話です。時代の変化や度重なる制度改正などにより、既存の支援の枠組みから漏れてしまう方々が出てきている現状があります。そういった方々をいかに漏らすことなく支援の手を差し伸べていくことができるか、民生委員、児童委員として真摯に向き合い取り組んでいきたいと思います。紙面には民生委員、児童委員のマークが掲載されています。このマークは幸せの芽生えを示す四つ葉のクローバーをバックに、民生委員のみの文字と児童委員を示す双葉を組み合わせ、平和のシンボル、鳩をかたどって愛情と奉仕を表しています。お住まいの地域の民生委員、児童委員がわからない場合は、市役所生活福祉課、電話 28-9016 にお尋ねください。街角情報局でした。おすすめ福祉の本。僕の大事な青い船。ピーター・ジョーンズ文、ディック・ブルーナー絵、中川健三役、改正者刊。物語の主人公は、ベンという耳に障害のある4歳の男の子。ベンは口の動きを見て言葉を理解します。耳が聞こえないことを周囲に理解してもらえないために困っていること、集中して話を聞くので時々疲れてしまうこと、そうした耳の不自由な子供の気持ちが明快な文と明るい色調の絵でわかりやすく描かれています。外見だけではわかりにくい、聴覚障害というテーマを通して、すべての子供たちが互いの違いを理解して、広い心で人と接することができるように。そんな思いのこもった一冊です。この本は図書館で借りることができます。
10ページ、11ページ。障害者相談支援センターだより。今回は、支援が必要なお子さんのお仕事体験の活動についてご紹介します。この活動は障害があり、何らかの支援を必要とする子どもが、毎週1回1時間程度、放課後や休日に地域の企業やお店で仕事体験をする取り組みです。子どもに付き添い、見守ってくださるボランティアの方と一緒に活動しています。一宮市障害者自立支援協議会の就労支援部会で取り上げ、今年度から本格的に活動がスタートしています。お仕事体験の活動をしているサークル、ゾーナ・デ・ロータ、地域の輪。ゾーナ・デ・ロータは、ハンディのある子どもも様々な仕事を体験して、世界に育ってほしい、地域の方に手伝っていただきながら、共に成長してほしいという思いから設立されたサークルです。ゾーナ・デ・ロータの語源は、イタリア語で、地域の輪という意味です。現在、どんな活動をしていますか？平成28年4月から9月までに1期生として、2名が体験を終えました。現在は、平成28年10月から2期生として3名が活動を開始しています。浅井町のお花屋さん、花椿では、中学2年生が1名活動しており、傷んだ花や葉の除去、鉢の手入れ、花の名札の紙切り、掃除などを行っています。今伊勢町の美容院、ザザでは、高校1年生と3年生の2名が活動しており、タオル畳、ターバン巻き、鏡拭きなどの仕事をしています。ゾーナ・デ・ロータの活動を通して良かったことは何ですか？体験者の保護者の方は、仕事ができるという子供の自信につながったことです。また、普段関わりのないボランティアさんと一緒に仕事をすることで、子供自身が甘えることができない空気を感じ、仕事に対する意識が芽生えたと思います。また、サークルメンバーは、一人ではできないことがサークルになったことでできるようになったと思います。 協力してくれる素敵な企業に出会うことができ、地域も捨てたものじゃないと思いました。いろいろな体験を聞くことによって、自分の子供だったらどうだろうとイメージすることができ、自分の子供にもぜひやらせたいと思いました。とおっしゃっています。お仕事体験をしている子供を見守ってくださるボランティアを募集しています。特別な資格や経験は必要ありません。また、協力企業も募集しています。興味のある方は、次の連絡先までお電話ください。代表、柴田さん、090-1476-0882。広報、今井さん、090-5006-5125。木曽川図書館にてお仕事体験実施中。平成28年10月から木曽川図書館でお仕事体験をしている中学校2年生の小浜彩人さんと職場の方に話を聞きました。小浜さんは毎週金曜日午後4時30分から5時30分までの1時間、図書館のお仕事体験をしています。どんな仕事をしていますか？本のパラパラをしています。本のパラパラとは、返却された本の中を調べて、貸し出しレシートやしおりなどがないかをチェックし、本を番号順に並べて本棚に戻すという一連の作業のことを言います。最初は少し緊張したけど、今は仕事にも慣れました。毎週一生懸命やっています。職場での小浜さんの様子はどうですか？作業も黙々と行っていて、根気よくやれる子です。わからないことは聞いてくれますし、言ったことはその通りやってくれるので、職員も助かっています。最初と比べて作業スピードも速くなっていて、来た時に、いつも通りやれるということが成長だと思っています。この活動を通して地域の人との関わりや仕事をする達成感を感じてもらえたらいいと思っています。生活支援・介護予防基盤整備事業だより。一宮市社協では、平成27年度から生活支援・介護予防基盤整備事業を一宮市より受託し、地域における支え合い体制づくりのお手伝いをしています。各連区にお伺いして事業の説明をし、趣旨をご理解いただいた上で、それぞれの地域にどんな課題があり、どんな取り組みが必要なのかを、地域包括支援センターのコーディネーターや地域の皆さんと一緒に考えています。例えば、事例をもとに地域の強みや弱みは何かを考え、どんな社会資源が活用できるかを話し合っています。その内容をマップに落とし込んで課題を整理し、できることからまず始めようとしています。他にも、町内や老人クラブなどに地域のニーズ把握のためにアンケートを実施し、その結果からすでに買い物支援や新たな集いの場ができた地域もあります。取り組みを進めていく中で分かってきたことは、1. 昔ながらの向こう三軒両隣の関係性が少なくなってきている。災害発生時など最初の助け合いは、ご近所、近所の女は助ける、だと言われています。地域の清掃活動や行事に参加したり、回覧板を回すときに一声かけるなど、日頃からの関係づくりが大切です。2. 気軽に出かけられる場所が必要。今年度から一宮市では、お出かけ広場を認定しています。お出かけ広場とは、市民が自ら出かけたくなるような気軽に集まることができる場所で、おしゃべりや体操、コンサート開催やタブレット端末を使った脳トレゲームの実施など、多様な内容になっています。また、社協でも、ふれあい生き生きサロンを推進し、歩いて行ける範囲で楽しく集える場が地域の中に広がるように支援していますが、主に人材、場所、お金の3つの課題があります。それぞれについての課題と対策です。人材の課題。継続実施するには協力者が必要。対策。二 担い手の養成研修や実践者の交流会、レクリエーション講座の実施などです。場所の課題、公民館など無料で利用できる場所がない地域もある。対策、介護サービス事業所の喫茶ルームやお寺、喫茶店など、社会資源の活用などです。お金の課題、運営していくには資金が必要、実費負担含む。対策、運営補助金の交付、対象要件あり。連区の取り組みとして各種組織との連携模索などです。3、住み慣れた地域で暮らし続ける上で、制度外のちょこっとしたお手伝いがあれば助かる。日常生活における専門的ではない家事を住民による助け合い、チョコボラ活動で行えるよう、担い手の養成講座を開催し、受講された志を持ったボランティアの方と共に、実際に活動できるよう準備を進めています。来年度も養成講座を行いますので、ぜひ受講ください。チョコボラとは、ちょこっとしたボランティアの略です。人材、場所、お金、三つの課題に共通していることは、人と人とのつながりの希薄さが背景にあると思われます。人事ではなく、自分事として、今できることが何かを考えられる場を、これからも提供していきたいと思います。ただいま、ボランティア募集中。ふれあい、生き生きサロンなどで、できることをできる分だけ。例えば、パソコンが得意、レクリエーションが得意、人とコミュニケーションを取るのが大好き、簡単な体操を教えられる、脳トレができる、簡単なものづくりができるなど、サポートボランティアを大募集しています。お問い合わせ先は、ふれあい、生き生きサロンについては、社協本部、お出かけ広場については、市役所公年福祉課地域支援グループ、電話 28-9151 です。障害者相談支援センターだよりでした。
12ページ、13ページ。社協新人職員企画。車椅子と一緒に。皆さんは、車椅子を利用したことがありますか？車椅子は病気や怪我などで足が不自由になったとき、移動を助けてくれる道具です。最近は街で見かけることも多いと思います。今回は新人職員企画として、車椅子での移動についてご紹介します。というのも、私自身が車椅子生活をしていて、通勤や外出のお供としているからです。私は基本的には自分で漕いで移動しますが、後ろから介助していただくこともあります。社協が行っている福祉実践教室の車椅子の科目でも、市内の小中学校の児童生徒の皆さんに、車椅子の使い方と介助の方法を学んでいただいています。また、町の優しさを探してみようと題して、昨年12月18日に行われた子どもボランティアスクールでは、参加者の皆さんがペアになって、社協本部がある尾張一宮駅前ビル、アイビルと、名鉄一宮駅を車椅子に乗って探検しました。私は職員兼講師として参加させていただきました。その日の様子は6ページで紹介しました。車椅子は大まかに電動と手動の2種類に分けられますが、私は手動のものを使う場合がほとんどです。電動車椅子は長距離走行に向いていて、速度調整もできますし、急な傾斜を登るのは手動のものより楽に感じます。負担は少ないのですが、エレベーターに乗るときなど、手動よりも大きいので、狭い場所での操作は苦労しますし、速度とバッテリーには常に注意していなければなりません。一方、手動の車椅子は自分で微調整しながら進めますし、電動車椅子より軽く、 小回りが聞きやすいのが特徴です。通勤について。私は電車で通勤しています。電車に乗るときは、改札を通る前に窓口で時間と行き先をお伝えして、駅員の方に介助をお願いします。窓口に一番近い側の改札は、車椅子でも通れるよう少し広くなっています。窓口がないときも、より広い改札を通るようにしています。ホームと電車の間に台を渡していただき、乗車します。目的地となる駅には、事前連絡をしていただいているので、下車するときも台を使用します。バスも同様に台を使用して乗降しますが、備え付けのベルトで車椅子を固定するため、やや時間がかかります。電車やバスの乗降は一番最後が基本ですが、車椅子のまま移動できるので、とても助かっています。自動車同様、車椅子も安全が第一です。特に下り坂は勢いがつきやすいので注意が必要です。車椅子で移動していると、ちょっとした段差が気になるものですが、高さを見誤って転倒することがあってはなりません。後ろを向いて進んだ方が、かえって安全な時もあります。どのような場所であっても、まずはゆっくりと進むことを心がけています。介助の際の注意点。移動時以外はブレーキを。急な坂は慎重に。勢いよく押さないで。焦りは禁物です。最後に。車椅子は移動のための道具として広く使われますが、使用者の病気や怪我の程度には大きな個人差があります。バリアフリー化が進みつつある今日ですが、不便な場所がないとは言い切れないのが現状だと思います。しかし、必要な時に行きたい場所へ行けることは、私にとって何よりの喜びで、生活の励みにもなっています。車椅子に乗っていても、こういうことができるんだ、ということを知っていただけたら嬉しいです。紙面には、福祉実践教室、子どもボランティアスクール、名鉄一宮駅改札口、車椅子乗降用の台、新人職員さんの5枚の写真が掲載されています。社協新人職員企画の車椅子と一緒にでした。
14ページ。日常生活自立支援事業のご案内。認知症高齢者、知的障害者、精神障害者の方などで、日常生活に不安のある方が対象です。福祉サービスを利用したい。お金のやりくりがうまくできない。役所から書類が届いたけど、手続きの仕方がわからない。通帳や印鑑をよくなくしてしまう。このようなことでお困りではありませんか？こんな時、次のような支援が受けられます。福祉サービスの利用援助として、利用に関する相談・情報提供、利用料の支払い手続き、日常的金銭管理サービスとして、年金・福祉手当の受領に必要な手続き、病院への医療費、税金、社会保険料、公共料金などの支払い手続き、生活費に必要な預貯金の出し入れ、また預金の解約手続き、書類などの預かりサービスとして、銀行の貸金庫で通帳や印鑑、証書などの大切な書類を保管します。ただし、書類預かりサービスのみの利用はできません。利用料は、福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理サービスが、1回1200円。ただし、生活保護受給者は無料です。書類などの預かりサービスが、月額250円です。 プライバシーに配慮し、秘密は厳守します。お問い合わせ先は本部です。西尾張ブロックボランティアフェスティバルだより。平成28年11月27日日曜日に、西尾張ブロックボランティアフェスティバルが、対馬市文化会館で開催されました。今年は、西尾張地区の市町村から、ボランティア団体や福祉施設の30団体がブース出展され、ステージでは男性合唱団と手話サークルのコラボコーラス。講演会では、シャンソン歌手の遠藤信子さんのボランティアライブで盛り上がりました。ボランティア活動を始めたきっかけや、実際の活動のお話を聞くことができ、参加者の活力になったと思います。講演会後の引き継ぎ式では、開催地のバトンがいよいよ一宮市に引き継がれました。一宮市のボランティア代表者がステージに上がり、大変素晴らしいボランティアフェスティバルだった。次回、一宮市らしい企画を考えて皆さんをお迎えしたい、と挨拶され、対馬市のボランティア代表者と笑顔で引き継ぎのハイタッチ。大変和やかなムードの中、閉会となりました。平成29年度、西尾張ブロックボランティアフェスティバル開催に向けたプロジェクト会議での協議も本格化しています。詳細が発表できるまで、市民の皆さん、楽しみにお待ちください。紙面には、対馬市文化会館でのボランティアフェスティバルの写真が4枚添えられています。西尾張ブロックボランティアフェスティバルだよりでした。
15ページ。編集ボランティアのページ。自分たちの街を自分たちで守る市民による防災活動。微災防災ボランティアサークルの会は、旧微災市の市民が主体となって、平成16年に設立されました。平成10年から15年までの愛知県防災局主催の愛知県防災ボランティアコーディネーター養成講座の修了者、平成16年微災市社協主催の防災ボランティアコーディネーター養成講座の修了者と、愛知防災リーダー会一宮支部のメンバーが中心です。設立後、災害発生前と発生後のために各種活動をしています。現在の会員は45名で、平均年齢は60代です。この団体ではスキルアップ講座を年3回実施しています。防災知識を学ぶもの、防災に関係する社会見学、冬場の炊き出し訓練を行っています。防災知識を学ぶ講座では、AED 訓練や避難所運営ゲーム、HUG を行います。また、段ボールを活用して簡易トイレの製作や避難所での間仕切り体験なども行っています。そして、家具転倒防止のための金具の取り付けなども、愛知県や一宮市内の他の防災ボランティア団体と協力して行っています。団体代表の伊藤義之さんにお話を聞きました。私たちの活動は地味なものです。しかし、日本は地震や風水害が多い国であり、防災活動は欠かせないものです。市民の方々が安心安全に暮らせるようにするため、これからも防災・減災活動を続けていきます。町内会・自主防災会に自主防災組織が編成され、防災訓練が実施されることや、災害救助用資機材が整備されること、災害時に開設される避難所の運営が周辺の町内会や志願者により円滑に実施されることが私の希望です。町内会、
自主防災会に防災委員が設置されることも期待しています。なお、微災防災ボランティアサークルの会と、愛知防災リーダー会一宮支部、一宮防災 VC ネット、木曽川町防災ボランティアの会の4団体によって、一宮防災ボランティアネットワークが構成されています。次は、桜盆踊りをご紹介します。桜盆踊りは、平成24年度に発足し、ただいま会員22名で、年がら年中盆踊りの練習をしています。練習の成果を皆さんと楽しく見ていただくために、デイサービスセンターや老人ホームの慰問を行っています。月2回の練習で、そのうちの1回は、講師の指導を受けながら楽しく盆踊りの練習に励んでいます。体を動かすと元気になり、交流の場としての役割が果たせるようになってきているようです。まだまだ発足したばかりですが、興味を持たれた方は、ぜひ参加してみませんか？会費は月700円です。練習場所は、微災障害学習センター西館3階講堂ですが、平成29年4月からは、微災障害学習センター6階大ホールの予定です。お問い合わせは、代表、井口諏訪子さん、電話 090-4867-5412 です。編集ボランティアのページでした。
16ページ、裏表紙。平成28年度、赤い羽共同募金運動実績報告です。12月28日現在の募金額です。個別募金は28,749,408円。法人募金868,200円。学校募金128,311円など、合計46,2354円でした。温かいご協力ありがとうございました。皆様からお寄せいただいた募金は、地域福祉の充実のために役立てられます。紙面には、平成28年11月29日の民生委員・児童委員によるワンコイン共同募金贈呈式の写真が掲載されています。一宮市共同募金委員会からでした。応募クイズです。民生委員・児童委員の任期は1期何年でしょう？抽選で5名の方に図書カード1000円分をプレゼントします。はがきにクイズの答え、本紙に対するご意見ご感想、住所、氏名、年齢を明記の上ご応募ください。宛先は郵便番号 491-0858、一宮市栄3丁目、1番2号、尾張一宮駅前ビル4階、一宮の社会福祉編集係です。2月28日火曜日必着です。一宮市の福祉、保健、医療関係者の皆様へ、ただいま広告募集中です。詳細については本部までお問い合わせください。裏表紙でした。一宮の社会福祉は、目の不自由な方のために、音声版、展示版広報も発行しております。ご希望の方は、本部までご連絡ください。以上で、福祉のまちづくり、一宮の社会福祉、2017年2月号、ナンバー36を終わります。編集・発行は、社会福祉法人、一宮市社会福祉協議会でした。